西宮商工会議所女性会プレゼンツ SDGs in 西宮。西宮商工会議所の女性会は2021年、日本商工会議所のビジネスコミュニティ型補助金事業に応募し、審査の結果補助金をいただけることになりました。そこで SDGs ブランディングで企業価値を上げる事業をテーマに、さまざまな側面から考えていく中で、それぞれの事業所がどんなふうに SDGs に取り組んでいるのかを女性会メンバーに語っていただきます。お相手は私、増井孝子です。株式会社六甲工芸社代表取締役社長でいらっしゃいます矢上優子さんです。
こんにちは。
よろしくお願いいたしま す。矢上さんは今女性会の副会長も務めていただいてまして、
松井さんももう本当お世話になっております。
いやいや本当にやっぱりね今回その SDGs に我々が取り組もうと考えた、はい、その一番大きなポイントは、はい、矢上さんがいらしたからじゃないかなと思うんですけど、
まだまだ勉強中で、もう
でもずいぶん前から会社でも取り組んでらっしゃいますし、はいはいはいね、いろいろと関わりを持ってらっしゃいましたよね。
そうですね、工場、うん、製造業で工場をやっておりますが、
はい、どんな製造業なんですか。は
い、化粧品容器などの取り扱いになるんですけれども、うん、そうしますと足元の配管を従業員が危ないので、うん、ビルドインというか隠してというかそういう施工にし直しましたら、はい、皆さんの怪我ももちろん払拭されるし、うん、物も落下させるようなこともなくなる上に、うん、まあ驚いたことに売り上げも上がると、うん、いうことで、
生産性が向上したということですよね。
だから怪我しないようにするっていうようなことで、生産性が上がるもんだなって思いましたり、はい、それから電気代がもったいないな、これかかるななんて思って、うん、デマンド管理っていうんですけれども、そういう電気の使用量をコントロールするようなことを、まあ、お金がもったいないっていうことから始めたんですが、はい、そうするとよく考えたら電気使用量を抑えるということは環境に寄与するというか CO2 排出を抑えられるんだなって思ったり、うん、コロナになりましたので通用口ですとか皆さんよく通るところの電気をセンサーライト、人感センサーに変えたんですね。でここも人がいないときは消えるわけですから、はい、そうするとやはり電気代もったいないから発送してもいいとは思うんですけれども、うん、ですからやっぱり従業員のためを考えるっていうことと、もったいないっていうキーワードはものすごい SDGs につながるように今すごく思ってます。最初からそういう SDGs やろうと思ったアプローチじゃなくて逆算なんですけれども、
う
ん、
でも実際にそれだけの効果が上がったということは、うん、実感してらっしゃるわけだから、なんかそのすごいことですよね、はい、それって、
ね、11番でしたっけ、働きがいも経済成長もっていう、11番住み続けられる街づくりですね、うん、そっちももちろんリンクしてますけれども、はい、うん、8番ですね、そちらの方とかに、うん、ぴったりフィットするなと、働きがいをちゃんと考えていくと、うん、経済成長も図れるもんだななんて思ったりしております。
う
ん、
従業員の方の働きがいを引き出すためには、はいはい、その結構いろんな数字だったり、うん、いろんなこともこう開示するというか、
はい、そうですね、はい、
そういう努力もなさっ
ておっしゃる通りで、はい、何も従業員にノルマのような思いをさせちゃいけないと思って、うん、見せてなかった時代よりは会議で割とオープンに数字を し始めたら、やっぱりちょっとずつ数字が上がっていくんですね。だから、うん、人を育てにもなるのかなと、数字をきちっと見せるということは働きがいにもなるのかなと、そういうような教育にもなっていくのかなという、うん、そういう思いでおりますので、まあ、みんなその励みになればいいのかなと思うんですが、もう一点、その高齢者の方、障害者の方、この方たちに少しセットアップをお手伝いしていただくような場を、これ、はい、今相談役になっておりますうちの母、まあ、元社長というかなどが地域の方とつながりが深いので、そういった場を設けております。そうすると高齢者の方たちにも場の提供をさせていただいているなというのが、それ母の発想なんですが、 やっぱり売り上げに結びつくというか、そういうようなところもありがたい話だなと。だからうちの売り上げを地域全体で上げていただいているような、そういう思いにもなりますので、決してそういうことを忘れちゃいけないなというような思いにもなってますので、かたや音楽会っていうのもやってまして。
そうなんですよ、これもずいぶん以前から地域にまた、市内全域にいろんな形でなんか、提供してくださってて、
いやまだまだ未熟なあれなんですけれども、5年目になるかと思いますが、そういう地域の方にお返しをしていこうという形で、地域貢献で始めた音楽会ということで、ちょっと弟が長唄の演奏家なもんですから、力を借りまして、長唄の邦楽といわれる分野になりますが、こちらの演奏会などをやっておったんですけれども、コロナだからこそ場所が逆に空いてる、頑張れるかなというような思いもありまして、今年は2回その国立文楽劇場をお借りしたのが1回と、西宮神社会館、これは西宮市内ですね、こちらでいたしました。文楽劇場の方は聞く SDGs 長唄演奏会クオンの調べと申しまして、神社会館の方はサスティナブルコンサート笑う門には福来たるっていう、
本当になんかその どこで結びつくんだろう、例えば長唄と SDGs、どこでみたいな感じなんですが、これがすごい結びついてるそうですね。
企画をした段階ではそこまでドンピシャとは思ってなかったんですけれども、例えば長唄の中に玉川という楽曲があります。東京の一級河川で有名な巨人軍の練習場があるとか、そういう、あそこを明治時代に歌った曲なんですけれども、もちろん水源の幽玄な描写から始まって、中流ですね、そのあたりだと非常に川幅が広いような描写があって、で東京都調布市っていうのが今も駅名等々残って、ありますけれども、調布というのはたつくりと読んだらしいんですが、文字通り麻布を一大産地として作ってたそうで、有名で納税もされてたそうです、年貢ですね。だから国へ貢ぎ、貢ぎは年貢の具ですけれども、貢ぎの余りは垂れにと、そのきちっと麻布を折って国へお納めして、そして残りは彼氏にっていうような
本当に地場産業としては本当に根付いてたってことですよね。
そういうような、産業が、川がもたらす産業のようなものも歌い込まれてて、そしてそうやってその彼氏みたいな豊かな生活というか、そういうものも描写されてて、あまりにもその明治期の古典音楽が SDGs と合致してるのに非常に驚いて、企画はしたものの、本当に合致するなと思って、またまた、勉強していければなというふうに思っております。
勉強していければなというところで、なんか大学院に進まれるらしくて、はい、すごい、もうやっぱりその
年なんですけど、
SDGs に、その日本 の、そのいわゆる文芸というか、なんかそういうものがどう関わっていくかということをもっと深く、
そうですね、
研究なさるんです。
その明治期と江戸時代などの楽曲なんですけれども、それが今一生懸命世界中の人が知恵を絞った哲学である SDGs と、昔からちゃん昔の方がやれてたというか合致してるというか、どこでこうなっちゃったんだろうというような思いですとか、そういったところを普遍性 の研究をしようとちょっと思い立ちまして、この間に受験をして受け入れてくださるということですので、4月からその、修士の方に行って、さらにまさか地域貢献西宮からのそういうふうになっていくとは自分でも思ってはいなかったところなんですけど、いや
でもこれは本当に深く学ばれた、それをまたぜひね、西宮にフィードバックしていただきたいですし、
頑張りたいと思います、
女性会の我々も学びたいと思いますので、
どうでもないです、こちらこそお世話になりまして本当に、
でやっぱり今ね吉本興業さんとかともコラボをしてらしたりとか、結構ユニークな動きをやってらっしゃいますよね。 あれはなんかきっかけがあったんですか。
一つ一つは細々そうした会社なんですけれども、私どもちょっとこういった音楽事業ですとか高齢者貢献とかそういうことをしている ということで、2006年のノーベル平和賞を取られましたの、ムハマド・ユヌス博士提唱のソーシャルビジネスカンパニーというのに、まあ、認定をしていただくという流れがご縁ができまして、ソーシャルビジネスというのは社会問題を何か一つでも解決しながら経済活動をしようという発想で、いい発想を教えていただいたなと。だから先ほども従業員のことを考えたら逆に売り上げが上がるというような、うん、本当にさらにスモールスタートでいいとユヌス先生はおっしゃって、できるところからやるとやっぱそこが伸びたり大きくなったり、そういうことがもちろん見込まれるわけですけれども、スタートはちっちゃくて、あ、それならうちでもできるかなと思って始めたんですが、吉本さんもユヌスソーシャルビジネスカンパニーを運営されているので、そこでご縁ができまして、コンサートの方でも解説の方を落語家の方に、吉本興業所属の方タレントさんにしていただくなど の、ね、コラボというか、そういう文化事業をさせていただいております。
すごいことですよ ね、
ね、はい、スモールスタートの積み重ねで、
でもそういうふうな形で本当にトライしたらやれることがいっぱいあるし、
はい、
そ
うは思います。
そこからまたいろいろ得られるものもあるというのは、はいはい、とってもいい見本で、はい、ね、今回も
ね、なんか女性会所属させていただいてますから、はい、やっぱり女性同士の刺激も頂戴しますけれども、やはり女性の方が小さいところニッチなところにね気がつきやすいような、はい、いい特徴もあるのかなとも思いますので、このパワーをまた持続して、また皆さんとも協力して伸ばしていけたらなと思います。
そうですね、はい、それぞれ皆さんが特性を伸ばして、はいはい、そして住吉町、
はい、そうですね、
住み続けたい町、はい、それからもビジネスも大きくとか、まあ、いろんなことにつながっていくわけですし、
はい、
ぜひ大学院でも、はい、もうみっちり勉強なさるみたいですから、
そ、
はい、
そして西宮をよく良い町に渡していきたいと思います。
そのフィードバックもよろしくお願いいたします、
は
い、
もう魅力も魅力ですが、はい、まあ、頑張りたいと思います、はいはい、
株式会社六甲工芸社代表取締役社長で女性会の副会長でもいらっしゃいます矢上陽子さんに話を伺いました、
はい、どうもありがとうございました。
西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
株式会社布引光線所代表取締役社長の石井京子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
布引光線所っていうね、はい、社名ですから、もともとは布引きにあったんですか。
そうなんです、新神戸駅の近くの布引きに、はい、昔は会社があって、はい、今もそこのお水だけはそこの井戸にあるんです。
神戸ウォーターと俗に言われる、
はい、
お水ですよね、
はい、
神戸ウォーターって本当に昔から神戸港による、ね、船が全部積んでいったっていう、
そうなんですよね、
とてもいいお水なんですよね、
はい、赤道を越えても腐らないって昔から言われているの で、
ね、
でちょうど、先代の一番最初の社長が、
はい、
川崎造船に勤めてまして、
はい、
その時にその神戸で水の仕事ができるんじゃないか、これが商売になるんじゃないかっていうのが、うん、
はい、
水を、まあ、売り始めたというか、それは川崎造船でですけども、
うんうんうん、
そうした後でそこから、まあ、うちの会社が生まれたっていう感じなんです。
それいつ頃ですか。
明治32年から創業しております。
明治32年というと
1899年です。
うわ、ものすごい歴史ですよ ね、
ねえ、ちょっとびっくりしますよね。
でもその造船、川崎造船がやっぱりなんか船に関係してたんですね、一番最初からやっぱり、
ね、はい、
船に水を下ろすという、うん、で、まあ、その頃ね多分船はお水を買ってはったんでしょう、でもその頃の日本の文化にね、お水を買うなんて考えてもなかったですよね。お水を一般家庭というか一般人に売るようになったのはもうずっと後になってからですよね。
そうですね、もう昭和も終わり頃に近くな、皆さんが買われるようになったのは昭和の終わり頃だと思います。
ですよね、
当社でも水を売り始めたのは昭和30年代ですね。
でもその頃からもうやっぱり、はい、それはお店などに卸したらした、
そうですね、
いわゆるミネラルウォーターとして、
はいはい、はい、割り剤っていう言い方するんですけれど、うんうんうん、
ウイスキーなど
ウイスキーとかそういうハードリカーを 割る水として売ってました、
うん、それと炭酸っていうのも随分早くから手掛けてらっしゃるんですってね、
は
い
は
い
は
い、
創業当時はやっぱり炭酸を作ってました。
その明治の頃に
明治の頃にな
ん
です
、何を割って飲んではったんやろ
ねえ、いやちょっとね資料としてね残ってるものがそんなにないので、詳しくはわからないんですけど、うん、その後作っているものの中にシロップがあってで、
はい、
オレンジであったりイチゴであったりメロンであったりっていうシロップを作っているので、はいはい、うんうん、それに炭酸を割って
炭酸水、まあ、
自分でサイダー作るみたいなのが
あったんだと。そこにアイスクリーム入れてクリームソーダにすると
懐かしいですね。
懐かしい、なんかグリーンのあの色 ね独特の、はあ、そういう歴史を、
はい、
ねえ持ってらっしゃるという。でもあの本当にやっぱり設立から随分ね、
はい、
長い歴史を持ってらして、石井京子社長で何代目になるんですか。
4代目になりますね。
はあ、でもあの、はい、本当にいろんな災害との戦いでもあったという、なんかこの写真を紐解いたらすごい大変なことがあったんですよね。
一回なんかこう書いてるのを見たら、はい、関東大震災にあったとか、
はい、あ、東京にも、
東京にもこあの工場があって、
はいはい、
でその後はそれこそ戦争もあり、はい、阪神大水害もあり。
大水害ね、
はい
はい、これ山津波で大変やったんですよね。そうなんです、
はい、生田川のところがね、
ソフラワーロードのところがもう水に、はい、はそのそれも乗り越え、
なんかねもう災害ばっかり書くことがあってみたいな。
で今西宮、あれ阪神淡路大震災は西宮に本社を移されてからですよね、
はい、阪神大震災も西宮でした ね、
ということ
その阪神大水害で工場ごと流されてしまって、うん、神戸から西宮に移転をしたんです、
はい、でまた阪神淡路大震災に遭われたという、はい、いやいろいろとねやっぱり瓶の製、はいはい、あの製品が多いわけでしょ、地震なんかだと結構大変な被害だったんじゃないか
と、はい、後のねやっぱり作業が本当に大変で、まあ、あのやっぱり父のお友達なんかでお仕事をもうリタイアされてる方なんかが手伝いに来てくださって、瓶の片付けだけで何日もかかるような状態でしたね。
大変でしたよね、でもその瓶の文化を本当にあの守り続けてらっしゃるっていうところ、これがさすが布引さんやんねっていうね、もうすごいみんなが言ってるところなんですが、今やね例えば紙パックであるとか、はい、ペットボトルであるとか、
そうですよね、
あの簡単に、扱えるものっていっぱい出てきましたよね、その中でどうしても瓶っていうね、そのこだわりっていうのはどこにあるんですか。
あのね、瓶が優秀なんです。
優秀
優秀、いろんな意味で優秀で、
でも割れますよ、重いですよ。
そうなんですけど、これあのリユースって言って、
はい、
あの一回使ってまた洗ってお返しいただければまた洗って詰めてっていうのを、まあ割れたり傷がつかない限りずっと使えるんですよね。
あ、これはもう本当にエコロジーに、ね、は
い、そうですよね、
大きな力が、はい、っていうことですよね、
でもし割れたとしても割れた瓶はまたこれリサイクルされて、瓶にまた生まれ変わるので、瓶は優秀
には
ならないんですね。そうです、
ただその本当に扱いにちょっとね、
そうですよね、
最新の注意がっていうのがありますけれども、でもなんかね、瓶の方がね、なんか飲んだ時は美味しい気がするとかっていう、
分かっていただけますか、
なんかね。そんなこれ気持ちだけかなと思ってたんですけど、あれも本当に味が違うんですか。
違うと思いますね。あの、まあ、ペットボトルなんかとね比較してもらうと割とはっきりわかるかなと思うんですけど、どうしてもペットボトルは通気性があって瓶は全く通気性がないので、外の空気と触れない分、本当に作りたての状態を皆さんにお届けできるんです。
で賞味期限的なものもちょっと余裕を持って長く設定できたりもするんですかね。
あのペット、ま、あのミネラルウォーターの場合はペットボトルにしても賞味期限がそんなにあの短くなったりはしないんですけど、炭酸飲料の場合はどうしてもその通気性があると、
抜けちゃいますね、
炭酸抜けちゃうんですよ。
あ、そうか。でもあの今もね、あの 高級なお店に行くと、はい、ちゃんとあの瓶の、ね、炭酸を、はい、王冠を抜いてもらえるというね、
はいはい、
なんかちょっとレトロな気もするんですけれども、
そうですよね、
やっぱりでもあれがなんかとてもいいという、ね、方も多いし、やっぱりそのスタイルはじゃあ石井社長のところではやっぱり守り続けていきたいと、
はい、変えていないですね、はい、味もよし、
はい、
SDGs にもつながっていると信じてやっております。
いやいやいや本当にそうですよあのただ本当に我々ね、まあ、この女性会が SDGs に取り組んで、
うん、
こういうなんかね、はい、助成金の応募をっていう時に、はい、なんかすごいみんなやってんのかなって。
そうですよね。いや私自身も、そんなんなんか大手さんがよく CM やってはるようなこと、うん、そんなんできへんできへん何もやってへんのにどうしようかなって実は最初ちょっと思ってたんですけど、
でも振り返ったらいっぱいやってはるんですよね、うん、だから、
まあ、石井さんとこなんかもともとそういう環境とか、うん、まあ、形がどんどんこう言い方が変わってきているだけで、はい、
うん、
やっぱり昔から取り組んでいることっていうのは、結構 SDGs つながってるんじゃないかなって、
そうですね、
最近ちょっと思うようになってきました。
知らずに取り入れているという、うん、でもまあこれが一番ナチュラルな形なんじゃないかと思いますしね、それのそのなんか凄さみたいなのはね、うん、やっぱりちょっと改めて感じるところですけど、この西宮っていう町はね、まあ、あのお酒作りの町ですし、そのお酒作りと同じようなそこの、うん、なんていうのかな、工程とか、いろんなことでこういろんなものが、あの例えば何あの樽を作るとか、うんうん、瓶を洗うとかいう会社もあったんですってね昔。
そうなんです、昔も瓶洗う会社ありました
ね。なんかものすごいいろんなことがつながってるというか、この西宮の町では、うん、なんかこう順番にこう完結するというか。
そうなんですよね、瓶が最初にまあ生まれて、
瓶を作る会社もありますよね。
でそこに、まあ、そういううちとか、うん、お酒屋さんとかが瓶に商品を作ります、
はい、
でまあ帰ってきたらもちろん洗ってっていうのもありますけども、うん、洗わない場合は今度はカレットにする会社さんって言って瓶のこ、はい、細かく砕いたような状態で割れたものとかをお集めになってカレットにする会社さんが西宮にあって、はい、うん、でそこからまた瓶に生まれ変わるという瓶を作る会社さんがあると、
なんか全部つながって回ってるんです、ね、
はい、そうなんですよ。
なんかあの、うん、リーフさん環境学習の方たちが、ね、
はいはい、
なんかその瓶 の, この
瓶の一生っていうの
瓶の一生、
はい、
ああの確かに
出前授業で、うん、確か小学生とかに教えておられましたね。
なるほどね、そういう授業を受けると本当にその、うん、なんかこう回っていく様みたいなのが、うん、なんかよく理解できますよね。
そうですよね。
いやでも本当にあのなんか西宮の町っていうのはそういう意味でなんかお互いにいろいろ皆さん助け合ったり、そのね、なんかすごいいい町ですよね。
そうですよね、うん、
ねえ、どうですか今後はどんな方向にまた次のステップを踏み出そうと思ってらっしゃいますか。
ねえ、何ってなんか言われるとちょっとうーんって考えてしまうんですけど、うん、まあ、今回この女性会で SDGs 取り組むようになって、
はい、
あ、これも SDGs だったんだとかっていうのが少しずつ見えてきて、
うん、
今まで取り組んできた、まあ、環境に配慮しようとか少し節電するためにデマンドコントローラーを入れてみたりとか、
うん、
まあ廃棄物とかもゴミとかって思わずにこれなんとかって思うと引き取る会社さん探して、
うん、
段ボールであったりとか廃プラスチックのケースであったりとかもそういう引き取ってまたパレットに変えたりまた段ボールにされるそういう会社さんを探して、
うん、
あの出したりしてるんですね、まあ、そういうことってあんなんかこう SDGs だからって考えるとなかなか進まないこともあるんだけれど、まあちょっと環境にとか、あ、ちょっともしかしたら廃棄する料金考えたらなんかないかなとか、節電しようとかいろんなそういうちっちゃいことを考えていく中でつながっていくっていうことがたくさんあるんだなと思って、今まで単発で一個ずつこうしていたことが少しずつこう自分の中でつながってきて、 じゃああとできてないの何があるんだろうとか、うん、こんなこともできないかなみたいなのを、あ、少しずつちょっとこう考えていくなんか指針になってきたかなっていうふうには思うんです、
ね、それが本当にいいきっかけになって、うん、全てのものをこうちょっと見直してみるというのは本当に素晴らしいことですよね、うんうんうん、というわけで、今日はいろいろとお話を伺いました、はい、もう17のゴールのほとんど網羅したのが違いますかね。
いやいや、そんなことはないと思うんですけど、
ね、雇用の面でもね、いろんな方たちの雇用を、
そうですね、まあ、年齢問わず、あの採用させていただけるようにはしてますね。
ね、ということで、ぜひますますご活躍をいただきたいと思います、はい、
ありがとうございます。
株式会社布引公選所代表取締役社長の石井京子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
各事業所の SDGs への取り組みを女性会メンバーに紹介してもらった西宮商工会議所女性会プレゼンツ SDGs in 西宮、いかがでしたか。ご案内は私増井貴子。このコーナーは西宮商工会議所女性会がお送りしました。